Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト第329回ということで、MC の石本です。そしてもう一人この方です、
カルス・ゴーンです。
はい、そうですね、ピエール・タキっていう手もありましたけども、はい、ということでですね、はいはい、今日はですね、うん、ちょっとオープニングの時間があまりない中でですね、ちょっと一つだけですね、言っとかなきゃいけない謝罪が会見がですね、ありましてですね、私この2、3回ぐらいですね、ずっとですね、特に前回は327回、はい、その前は326回、はい、その前325回と言ってたんですけども、はい、実は今日が329回ということで1回飛ばして、
どうも申し訳ございませんでした
っていうですね、謝罪をしたところで、はい、随分時間で、この後はですね、ちょっと生き生き情報プラス通信なんかもありますので、はい、オープニングはこの辺で終わりたいと思います。
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報ニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースいきたいと思います、うん、ということで今回はですね、はい、福山先生からですね、ご提供いただいた長崎新聞のニュースなんですけども、
この後結構ニュース流れたね、これね。
あ、そうですか。あ、いや、僕実はちょっとバタバタしてですね、このニュースこれでしか実は見てないんですけども、新種の淡水エビ、壱岐、うん、で発見、壱岐、ね、島変わり沼エビということで、うん、どこで壱岐島、
ね、どこにいるんだろう、
変わり沼エビですね。はい。ということで。
変わり沼エビっていうエビの種類があるんでしょうね。
でしょうね。おそらくですね。で、佐世保市の環境建設コンサルタント、西部環境調査の中原さんが、新種の淡水エビを壱岐市で発見し、うん、昨年、壱岐島変わり沼エビと和名がつきましたと。で、福山先生が今おっしゃった通り、変わり沼エビ族っていうのがあるそうです。うん、変わり沼エビ族の新種が、南西諸島以外の日本列島で発見されたのは約170年ぶりということで、この中原さん、夢が叶った、うん、他の地域の生息も確認したいと話すという、ということは、夢が叶ったということは、なんかこう、ね、ピンポイントで見つけようとしてたんじゃないかね、もしかしたらですね。で、まあ、新聞の記事なので、全部を読むっていうのはなかなか、まあ、壱岐新聞さんいつも読ませてもらって
ありがとうございます。
はい。ですけども、うん、まあ、この変わり沼エビっていうのは、うん、卵の中で育ち、小エビの状態で生まれる特徴があると。で、日本本土では、南沼エビが在来種として生息していると。うん、しかし、観賞用の生物の放流や温暖化の影響で外来種の交配が進み、
何でもそうだよね。
はい。純系の個体が消えつつあることが問題になっていたと。うん、で、この中原さん。うん、淡水エビの研究が専門だそうです。やっぱりですね。
そんな専門の人がいるんですね。
いるんですね。で、この、壱岐島変わり沼エビのとの出会いは2013年、希少動物に、はいはい、希少動植物に関する長崎県のモニタリング調査で壱岐市を訪れたそうです。で、用水路や池などに住む甲殻類を調べていると、うん、山間部の側で南沼エビよりも一回り小さいエビを見つけたと。うん、白地に茶色のまだわら模様で知っているエビとは違ったので、新種ではないかと。うん、はい。ということで、純型を見つける研究に参加していた中原さんは、台湾、シンガポールの共同研究者にサンプルを提供して、うん、DNA と体の構造を分析したところ、すごいね、はい。2017年に新種として論文を発表いたしましたと。はい。で、壱岐島は近くの津島と比べ、うん、九州から分離した時期が遅かった。遅かったっていうのも、うん、もう本当何億とかそういうレベルの話なんですけど。
昨日今日の話
だよね。そうですね。はい。固有の生物はいないとされていたと。
あ、そうね。なるほど、なるほど。はい。
だから新種を発見した嬉しさと驚きあったが、初心に帰ってつぶさに観察しなければ本当のことはわからないと改めて学びましたと、はい、いうことで、で、今後は他の地域で生島変わり沼エビの生息を確認することを目指している、うん、一方で生島内の発見場所では数十匹から数匹程度に個体数が減っていて、他のエビも見つかるようになっている。だから守るためには注視しつけなければならない、生に固有種はいないという定説がどうなっていくのかを知りたいと前を見据えたということで、
分離して隔離した方がいいんじゃない。
そうですよ ね。でもまあ息の固有種っていう以上は、あの息の中でか、あの生息するっていうのも一つ大切なことなのかもしれないし、なんともちょっとここら辺は、
まあほら、ね、はい、辻島山猫も福岡市動物園にいたりとかね、
あ、そうですね、
隔離したりとかしてますもんね。はい、なかなか難しいね。やっぱでもいろんな専門家いらっしゃるんですね。
そうですね。もうおっしゃるとおり、こんな代わり、淡水エビ専門家みたいなやつですね。うんうんうん、すごい失礼なことを言うと、どうやって食ってるんだろうとかちょっと思ってみたりと
か、ね。まあでも環境なんかが別の、はい、なんかね、環境コンサルの会社かなんかみたいですよね。
ああ、そうですね。調査会社みたいですね。なんかここ、胸を見ると、うんうん、なんかちょっとどっかの、多分、事業所のですね、なんかマークみたいなのが入ってたりしますもんね。
いや、なんとかに詳しい、よくニュースで、なんとかに詳しい人に聞きましたみたいな、テロップ流れるじゃないですか。で、うちでよく言うんですけど、こんなに詳しい人いるんだな、みたいな話が、しょっちゅうするんですよ。いたよ、これに詳しい人とかって。この前、最近なんか焼肉屋さんの、なんだっけ、無煙ロースターの火事が流行ってるっていうので、無煙ロースターに詳しい人ならわかるでしょ。無煙ロースターの火事に詳しい人って。もうね、家族で、ね、大爆笑。
本当に、確かに、たまに、コメンテーターで、本当にこの人どうやって食ってるんだろうっていうような、もっと今、ニュース以上に、マツコの知らない世界とか、ああいうところで、本当に、すげえな、この人っていう人、いますもんね。
マツコの知らない世界って、最初の頃って、はい、絶対やらせだよ、とか。そうそうそう。はい。で、喋りも上手いじゃないですか、みんな。はいはいはい、だから、絶対あれは、はい、どっかの、俳優さんとかね。なるほど、仕込んで出てるんじゃないかって思うぐらい上手だもん、
ね。そうですよね。
やっぱ極めると、はい、話も上手くなるでしょうね。そうなんですよね。自分の好きなことを話してるから、ね。
そうですよね。はい。だから皆さん、マツコの知らない世界に出れるぐらいですね。うん、ね、なんか、まず何かを極めるっていうこと。そしたらもしかしたらそこを狙ってたらですね、うん、こういう新種を発見するとかですね、うんうん、そんな話にもなるかもしれない。
なんだっけ、クイズ番組の100人の壁みたいなのもやって。
99人の壁ですね。はい。
あれも結構、はい、うわー、ピンポイントで来てるな、みたいな。はい、なるほど、なるほど。
ですね。
出る？
アタック25出たじゃないですか。うん、で、あれをですね、アタック25、うん、出る前に、4回5回見たんですよ。うん、アタック25ですね。うん、遅いっていう話なんですけど、見たら、その時に学生大会みたいなのがあって、うん、優勝した子がいたんですよね。うん、23歳ぐらいの男の子だったと思うんですけども、はいはい、その子が1ヶ月後ぐらいに、99人の壁にも出てたんですよ。
出た。
はい。
いきますか。
ということでですね、申し込んじゃいました。
すいません、皆さん、これね、全然やらせじゃないですよ。よく持ってったね。
そうそう、出たらですね、ちょっと。
もう5年もやってるから、はい、だいたいわかるのかもしれない。
そう、99人の壁って言われた瞬間に僕らの目が急に泳ぎ出したんで。
まさかって。
まさかそうなんです。ただですね、まあ、ちょっと出る可能性は低いかなと思うのが、うん、あれ、要するになんか1個得意ジャンルを武器に出ていかなきゃいけないんで、その得意ジャンルを。
生島ですよね。
はい、大分トリニータにしましたので、
あれでもやっぱりピンポイントで行った方が、はい、ね、
そうなんですよ、
クリアできる可能性
があるよね。サッカーなんてで行ったら、
う
ん、
無理だよね。
無理ですよ、絶対100人には勝てないですもんね。
そうそうそうそう。
だから、大分トリニータで万が一出ることが叶ったら、
うん、次は生島でもいい。
生島で、そうですね。はい、ちょっと1年間、何も来なかったら、今度生島で申し込んでみようかなと。
わかりました、は
い。ということで、今度、今だって素人が出れるクイズ大会って、はい、アタック25か、うん、99人の壁しかないんですよ。
あ、そうなん？
はい。
タイムショックもないもん、ね。クイズ番組。
タイムショックもないですね。うん、ですし、ウルトラクイズとか、だから、一つあるとしたら高校生クイズなんですね。
ああ、うん、もう高校生じゃ出れない、
ね。そう、そうなんです。ちょっとそこは、法を乗り越えなきゃいけなくなってしまう。
高校生クイズは出たかったな。
そうですね。 なので、ちょっと99人の壁で今度はですね、はい、あの、貢献してみようかな、ね。
なるほど、なるほど。
なんか、あの、小耳に挟んだことによると、市長とかもですね、うん、なんか、僕がアタック25に出たことをちょっと把握していてくれてるみたいで、で、なんか、息の人が出たらしいっていうのまで把握してるみたいなので。
今度会った時にアタックチャンスとか言
うそうですね。あの、最近ちょっとなんか、乾杯の挨拶とかですね、はいはい、アタックチャンスやるのがちょっと小ネタになってるみたいな。
あれ、日曜日は乾杯とかじゃないですよね。
ちょっとそこでもちょっと一言、
ね。なるほど。はい、
はい。ということでですね、うん、ちょっと次のニュースに行こうかなと思うんですけども、はいはい、こちらはちょっと前にですね、少しお話を伝えたんですけども、壱岐新聞さんの一面、うん、新鮮、ダイヤモンド壱岐が就航されましたということで、まあ、いろんなことをですね、この前ちょっと話してしまったので、もうなかなか喋ることはなくなってしまったんですけども、うん、まあ、何よりもここにも載ってますけども、スタビライザー搭載で揺れ経験ということで。
ね、最近スタビライザーもほぼほぼつくようになりましたね。
はい。はい、で、実際に乗られたですね、
はい、
某、アジケンさん。
はいはい、はい、うん。某アジケンさん。
某アジケンさん。
さっきなんかダダ漏れ多いな。
もうすでに2往復ぐらい、まあ、娘さんの件があったりとか、乗ったらしいんですけども、当たりと言ってました。
当たり。
はい。
揺れない。
そう、いいらしいですね。これがあずさと思ったらゾッとするみたいな。
なるほど、なるほど。まあ、結局、スタビライザーがついてると、はい、船の大きさよりも、大きい船に乗ってるのと同じような効果が出る、
ね。らしいですね。だから、まあ、ちょうどその、今年は10連休とかもあるしですね。うんうん、なので、10連休の後半からは、先ほど、先週も言いました通り、旅客運賃が割安感が、
はいはいはい、はい。5分早くなったかな？
あ、そうなんですかね。
なんかちょっと早くなったって話は聞きました
けど。そうですか。そこはちょっと存じ上げなかったんですけども、はいはいはいはい、ちょっとどこ乗ってるかな、はいはい、でも、揺れが少なくなるっていうことは、やっぱりちょっと速さも上がるはずですよね。
う
ん、
そうそうですよね。
はい。で、
そうそう
中も結構。
波が立つから遅くなる、
ね。そうなんですね。で、中も結構おしゃれですよね。なんか木目調になってて、うんうんうん、なんかすごく、それこそ、某アジケンさんの写真を見ると、すごくおしゃれな船内だなと。は
い、あ、見てなかった。はい。ちょっと見なきゃいけない。
はい。乗ってましたので、ぜひ、ちょっと。
アジケンさんはほら、船好きだから、ね。はい、
そうですね。はい、大好きですもんね。いつかは持ちたいっていうですね。はい。そういうような方
の。
ゴーン
さん
の
船、
あれすごかったですね。ちょっとあれ見たらちょっとゴーンさんの見方ができないなとか思
いながら。15億円ね。
はい。すごかったですね。あれはですね。というところで、まあ、ダイヤモンド行きですね。うん、ぜひ、皆さんも。
社長じゃないですよ。
はい。とですね、あとはですね、こちら、4面の記事になるんですけども、はいはい、ちょっと、ビューホテルさんで開かれたですね、うん、ちょっと面白いイベントがありましたっていう報告なんですけども、はいはいはいはい、そのぎ茶を堪能、うん、春満載ランチ開催ということで、はいはいはいはい、福山先生もご存知かもしれないけど、なんか市のイベントを、
はい、
市の会議とかに出たら、はい、なんかちょっとゲストとかで呼ばれて、会議とかに出たら、はい、ちょっと一人一人お茶を配られたりするんですけど、なんかいつもそのぎ茶が配られるっていうです
ね。
そうな
ん。はい。そうっけ。
なんか、そんなイメージ、黄緑色のですね、カンカンでそのぎ茶がいつも配られてる、イメージがあるんですけども、
長崎県推しなんでしょうね。
そうなんですよね、そのそのぎ茶を生産する有限会社、茶油、茶油ですかね、茶油さん、茶油さんですかね、はい、の松尾社長を迎えた茶会、春満載ランチを開催しましたと、はいはいはい、3月17日ですね、うん、松尾社長がそのぎ茶の説明や甘みと苦み、渋みのコントラストが楽しめる一番茶、山切り、山に切りと書いて、もしかしたら他の読み方があるかもしれないですけど、山切りのテイスティングを行ったということで、もしかして
言いました。
あ、そうなんですね。あ、そこまでなんかお詳しいなと思いながら伺ってたら、
連日ちょっとまあボランティアの仕事で向こうに行ってたんですけど、はい、朝一の方で帰ってきて、
なるほどなるほど、
しました。
で、この、じゃ記事をちょっと先に読ませていただきますと、ランチでは、茶油ですかね。茶油製造の長崎抹茶を使用し、同ホテルが調理した季節前菜、抹茶竹ですね。竹の子ですね。抹茶の竹の子や、蒸し物、桜鯛の低温蒸し抹茶あんじたて、
美味しかったね。
はい。ご飯物、焼きおにぎり、抹茶茶漬けなどが振る舞われたということで。
お腹いっぱいになりました。
あ、そうですか。吉田社長は抹茶を使用したことで料理に幅が出たと、大変有意義なお茶会になりましたと、感慨深げですということで。
吉田社長の創作性はものすごいですよね。
はい。
いつも思うけど。
まずですね、ここに写真がちょっと載ってるんですけども、ここに載ってるのだけど、まずそのぎ茶をワイングラスで飲む感じ
とかですね。冷たいね。冷たいやつとか。
ここら辺なんか本当に素敵なランチ会だなとか。
今回やっぱりお茶をその入れ方とか教えてもらおうというので、行ったんですけど、やっぱり 一番まあ昔から我々も知ってはいたんですけど、
はい、
その温度、
はいはいはい、
温度が重要だってよく言うじゃないですか、はい、水と温度が重要だっつって、その温度の違いも今回も明らかに同じお茶で温度が違うとこんなにも違うのか。
なるほどなるほど、ね、ここにちょっと載ってるのが、はい、約70度のお湯で立てた茶を試飲した参加者からは甘くて美味しい、お茶が柔らかい、うん、じゃあ、 他のいろんな温度で飲んで、はい、その中でこの70度が美味しいなっていう、そう
っていうかね、基本的に皆さん、はい、お茶入れるときの温度高すぎるんですよね、
はい、あ、そうですね、一回沸騰させたものでジョボジョボジョボって作るような感じですもんね。
だからやっぱ70度ぐらいだと、はい、なんだろう、旨味、
はいはいはい、
甘みとかがこんなに出るのねっていう、
は
い、
70度でも、うん、なかなか70度ってなったら夜間っていうよりかはどっかで保温しながらっていう形の方が、
いや、冷ますですよね、
はい、結局。あ、なるほどなるほど、うん、そういうことですね。だ
からみんなこう沸かしてすぐ入れちゃうから、はい、だから急須に入れてしばらくこう冷ましたりとか、
はい、なるほどなるほど、
よくやってますよね、はい、茶飲みに入れて、
うんうん、
でその後もう一回急須に戻して入れるとか、はいはいはい、でそれのタイミングで、まあ皆さん慣れればね、いつも飲んでるお茶でも結構美味しくなるっていう話です、ね、
は
い、
なるほど、うん、で、この、茶友さんですね。これすごいのが、JR 九州七つ星クルーズにも天然玉露、朝露が採用されたのをはじめ、うんうん、昨年には消費者が最高のお茶を決める日本茶アワードで、うん、朝露が2回目となる日本茶大賞。
あ、これは。カルベアーと思ったら、はい、今、はい、評判良すぎて、売り切れだす、
はい。なるほど、なるほど。今なんか、ドイツ、ミュンヘンを起点に海外にも発信してるとか
ですね。そうですね。その前の週からドイツから帰ってきましたみたいなこと言って。
で、このお茶を立てる松尾社長ってここに載ってますけども、うん、もうこの社長さんはもうものすごい方なわけですね、うん、そしたら。
だから、嬉しの茶が有名。
はいはいはい、有名ですね。
でも、山一つ超えるだけなので。
そうですね。はい。
ほぼ一緒で。
なるほど、なるほど。
嬉野よりも日当たりいいし、
はい。
海のミネラルとかもこっちの方が。
そして同じ長崎県っていうのもあるしですね。
そのぎ茶推しで。
はい、で、ちなみにこちらにではですね、同会に参加した一般参加女性の方ですね、はい、ちょっと僕すごい存じ上げてる方ではあるんですけど、うん、長崎抹茶を使ったお料理、うん、そして奥行きの深いそのぎ茶の美味しさに気づかされた。うん、一気に長崎抹茶を生かした甘味どころができたら、うん、女性客に喜ばれるのではと話したと。
うんうん、まあ、今抹茶ブームでもありますね。
はい、そうですね。うん、はい。ちょっと、僕はコーヒー大好き人間なので、はいはい、どっちかというとお茶よりかはコーヒーばっかりなんですけど、ちょっとこんなん見たらお茶も飲んでみたくなるようなんですね。
うちもコーヒーが多いんですけど、はい、やっぱお茶も飲みたくなります
ね。そうですね、うん。ちょっとこれはですね、ぜひぜひちょっとお茶をちょっと凝ってみようかなと、ちょっと思いたくなるような。
ネット販売もされてるみたいな。
そうですか、うん。お高いんでしょ？
いや、そこまであれじゃはないです
よ、
ね。
そうなんですね。ちょっと、じゃあちょっとこれ、
ただその、はい、なんだっけな、言われてたのは、はい、みんな、ケチりすぎだと。
はあは
あ、入れるお茶を、はい、
あ、まあね、なるほどなるほど、
だからそれたくさん入れればそれなりの味が出るんだけど、はい、ある一定入れなければやっぱりその
なるほど
いいお茶でもそんなに出ませんよ、はい、みたいな話はされてましたね。
保存期間とかってどうなんでしょうね。
今そのパックの性能が良くなってるから、はい、開けなければ別に、ね、
なるほどなるほど、
やっぱコーヒーとかも一緒で開
けたらよくそう焙煎したコーヒーですね、うん、まあ、堀江門さんも来た時に言ってましたけども、はいはい、やっぱり保存状態がいいかどうかで全然やっぱり味が変わるっていうですね。
最近でも結構、はい、ほらコーヒー美味しいのありますよね、
はい、
カルディさんとかでもすごい美味しいの
そうですよね、うん、だからあれやっぱり焙煎してからどれぐらい時間が経つかとかですね、 そこら辺がやっぱりでかいわけですよね。
パックのやつどううまくやってるんですかね、はい、なんかカルディのなんだっけ、
はい、
小分けのやつ、
はい、ありますね、はい、
あれもイタリアンローストとかめっちゃ好き
です。おー、うん、いや、この前ですね、幕開けっていうクラウドファンディングを見てたら、はいはいはい、個人用のロースター。
ああ、やってました
やってましたね。たあれは、あれめちゃくちゃ欲しくて。そうそうそう。
でも生豆を入れてるのが、はいはい、そうそう。
でもですね、結構生豆ですね、今通販とかで見たら、すごく、
ね、通販とか
で、そうそう、いっぱいあるので、うん、だからいろんなところの生豆を購入して保存しといて、はいはい、それを飲みたい時に焙煎するが最高なのかなとか、ちょっと、ね、はい、すごく
お茶から。極めるといいでしょう、
ね。いいですよね、うん。そこちょっとだいぶお茶から脱線しましたけども、
イタリアンローストはね、はい、一押しです。
あ、でもカルディのやつですね。
まあでも濃いのが好きな人は、
はい、ああ、なるほどなるほど。
妻はバード
が、はい、ああ、なるほどなるほど。ちょっとそう言われたら飲んでみたいと思います。
そうでしょう、
はい、うん、で こう、お茶の話をして、はいはい、コーヒーのお話をして、来たら、
はい、酒でしょ？
酒です。ということで、残りの時間こちらで行こうかなと思うんですけども、はいはいはい、生きの花焼酎屋本舗さんですね。こちら、はいはい、平成ロック、平成ロックということで、うん、大麦の香りを米麹の甘みでくるみ、木だるの風情で仕上げた、生きで艶のある焼酎、うん、海ガラスや、うん、歳月をかけて世に送り出した最高級プレミアム10年越しのタズネドリが好評の生きの花さんが3月に新発売した平成ロック、うん、平成ロックは平成初年発元年ですね、うん、に蒸留した太鼓酒をベースに平成10年代20年代のヴィンテージを織り交ぜた本格焼酎ですということで、平成初年から30年が経ち一時代を記録する焼酎として命名されましたということで平成ロックということで、これはですねやっぱ飲んでみないと話ができないですよ ね、ということで、オファーの方をはい、ちなみにですね、お値段はですね、70ミリリットルで1万円と書いてある、うん、5000本限定ということで、でもそれでも飲んでみたいです ね、これはですね。や
っぱ30年ものですから、ね、はい。いつも、まあ、私よくウイスキーとか飲むんですけど、はい、やっぱりいつも蒸留酒に思うのは、はい、30年間ね、はい、1円にもなってないんですよ。
そうですよね。
原材料費と管理費がかかって、はい、逆にはマイナスですから。はい、はい。やっぱね、30年寝かしたら1万円ぐらいはするよね、はい。
で、このタイミングで出してくるっていうのがやっぱり。で、
よく撮ってあったなって思いますね。
そうそうそう。はい。だから、うん、もしかしたら平成のある程度途中の時点で、うん、もうここら辺をイメージしてたのかもしれないですよね。
聞いてみましょうか、ね。
はい。ちょっとじゃあ今度はゲストに、ね、ゲストに来ていただいて。はい。ということでニュースの方を終わりたいと思います。はい、それではですね、生き生き情報プラザ通信ということで、今回もこの方にお電話つなげさせていただいております。自己紹介よろしくお願いします。
はい、生き市福岡事務所の若宮です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回は若宮さん、お知らせしたいイベントは何、どんなのになりますでしょうか。
はい、今回もイベントですけれども、はい、大丸福岡天神さんと、
はいはいはい、
FM 福岡さんのコラボイベントになります。
はい。
はい。ですね、イベントの名前が、九州新発見グルメフェア。
九州
新、はい。新発見グルメフェア。
新発見はですね、
はい。はい。新は、深い野菜の、深い。
あ、なるほど、なるほど。なんか珍しい形ですね。
そうですね。
だからなんか掘り下げていくみたいな、なんかそんなイメージなんですかね。
はい。はい。今回はその、はい、まあ、地元の百貨店でも有名なも、大丸さんが、はい、九州の魅力を探求し、福岡のお客様に紹介する、はい、まあ、イベントということで、はい、九州新発見。グルメフェアということで名前を付けてあるみたいです。
はい。はい、早速ちょっと今検索させていただいてですね、FM 福岡さんのホームページの方で、この大丸福岡天神店、FM 福岡九州新発見グルメフェアっていうのをちょっと発見させていただきました。
はい。
はい。中地がいますね。
そうですね。
はい。で、ちょっと僕がここで喋ってしまうのなんなので、ということで、内容を教えていただけたらと思うんですけども。
はい。今回はですね、はい、あくまでその、まあ、大丸さん側の方がですね、
はい、
まあ、今までちょっとあまり表に出てきてない、まあ、魅力ある、はい、まあ、素材といいますか、
はい、
食材を使った、グルメフェアということで、
はい、
今回は、壱岐の方から、トロルさん。
はいはい。
はい。を、まあ、ご指名でですね。
なるほど、すごいですね。はい、
まあ、壱岐牛ハンバーグを使ったメニューを、まあ、ぜひ、まあ、今回のイベントで出してほしい。
はい、はい、はい。
ということで、オファーがあって成立がしている、まあ、イベントになります。
はい。で、日時なんてのはいかがでしょうか。
はい。これがですね、来週4月10日水曜日から、
はい。
4月15日月曜日まで。
これが、その、流れるのが、9日からのポッドキャストなので、じゃあ翌日という形になりますね。
そうですね。はい。翌水曜日から、はい。その次の週の月曜日15日。
月曜日15日ですね。はい。
はい。
お時間が、
はい。これが、まあ、大丸さん、約10時から、
はい。
閉店までの20時。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、ただ最終日の15日だけは、はい、まあ、閉まるのが17時、5時までということになってます。
はい。これは、あんな感じですかね。8階の催し物の場所って言ったら、よく北海道フェアとかですね。なんか、大丸さんとかでやってる、あそこになるわけですね。
はい。大丸さんの本館8階ですね。
はい。
斎場にてこのイベントが、はい、行われます。
なるほどなるほど。で今回はその中でトロルさんが、
そうですね。
はい。今回そのはい、はい、特別企画として九州スペシャルサンドみたいな風なのが書いてるんですよ。じゃあその中の一つとして行かれるような感じになるわけですね。
そうですね。まああのトロルさんといえばまあ一牛ハンバーグということで、はいはい、まあ今回は一牛ハンバーグサンド。
なるほどなるほど。
はい。をまあメインに持っていかれて、はい、まあその他にもですね、はい、まああの一牛の焼肉弁当、
はい、
こちらもまあ出されるということでちょっと情報をいただいてます。
はい。で、他にその一牛関連以外でもなんか面白そうな企画がいっぱいありそうなんですけども、
そうですね。はい。まああのあとは九州ご当地フライ巡り、
はい。これなんか情報流れてきてないですか？どんなのがあるのか。
なんとなくこんなのじゃないかなっていうのはあるんですけど、はいはいはいはい、まあ、はい、正しい情報じゃないといけないので、はいでね、ちょっと今回は、はいはい、紹介一回させていただきますけど、はい、あとはワクワク九州フレーバーですね。
はい、あとはワクワク九州フレーバーなんでしょうね、これは。
うん、まあなんか、はい、春らしい何か、
はい、
企画ものがあるんじゃないか
な。なるほど、なるほど、はい。はい。
そんな予感がしてます。はい、で、今回もなんですが、実はこれ去年もイベントあってまして、
はいはい。
はい。去年もまあ、この、中地さんですね。はい。中島浩二さん。
はい。
監修で、去年はあったということで聞いてるんですけど。
はい、まあ、もしかして、これって、はい、その出店する店だったり何だったりっていうのは、中地が全部監修してるような形になるんですか？
去年に関してはですね、はい、その、中島浩二さんの監修ということなんですが、はいはいはい、まあ今年のイベントに限ってはですね、いや、その先ほど申し上げた、はい、大丸さん側の企画ということで、
はい。
はい。いろいろとお店を、まあ、選定されたと。
なるほど、なるほど。はい。
はい。
で、それが行われるということで、はい、まあ今回は約50店舗が出店されるということなので、まあ、トロルさん目当てで行って、そして他にもいろんなものが食べられるというなんか素敵な企画になるわけですね。
そうですね。はい、まあここの最初はいつも行ったら、はい、まあお土産もいっぱいなりますし、はい、まあイートインコーナーももちろんあるので、
はい、
まあお腹いっぱいになって、まあお土産も持って帰れるっていうところなので、
はい、
まあぜひ、まあ、トロルさんの、ハンバーガーとか、はい、焼肉弁当も、はい、買っていただきたいんですけども、はい、まあ約、まあ、1週間近くですか、
はい、
イベントありますので、ぜひこう足を運んでいただけたらなと思ってます。
はい、わかりました。そしたらこの、改めて、こちらで読まさせていただこうと思います。大丸福岡天神店 FM 福岡九州新発見グルメフェアということで、2019年4月10日水曜日から15日月曜日、10時から20時、最終日だけは17時までですね。で、はい、それが大丸福岡天神店本館8階斎場にて行われますということで間違いなかったですね。
そうですね。はい。はい、
わかりました。そしたら、ちょっと、この期間、自分、一気に、いけるかもな。ちょっと、なんか、面白そうなイベントなので、
そうですね。福岡
の方だけじゃなくてですね、一気に住まれてる方も、ちょっと行ったら楽しそうなイベントですよね。
そうですね。
はい。
ぜひ、足を運んでいただければと思います。
は
い、
ちなみに、若宮さんはそこには
今回はですね、まあはい、取材とかそんな形では、まあ、どの日に行こうかとはまだ決めてないんですけど、はい。はい、一旦、まあ、トロルさんのですね、はい、取材兼ねて行ってみようかなと。
なるほど、なるほど。わかりました、はい。ということで、じゃあその報告なんかもまたいつかですね、いただけたらと思いますので、
はい。そうですね。はい。
すいません、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、
そして最後にですね、毎回伺ってる若宮さんの近況コーナー、はい、なんですけど、この新年度に入りまして、何かまだまだお忙しい中で何か楽しいことだったり、新しいことだったりとかありましたでしょうか？
今週の日曜日にですね、ちょっと我が、イレブンメンバーのですね、
はいはい、
お祝いに呼んでいただいているので、
そうですね、はい、
ちょっとそれを楽しみにしています 。
はい、これはじゃあちょっと予告をしておきます。来週はですね、
はい、
そうですね、来週のポッドキャストはですね、その披露宴の話で盛り上がろうかなと思ってますので、
スペシャルですね。
はい。もしかしたら披露宴会場でちょっと収録とかするかもしれませんので、その時は、
いいですね、
はい、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、
ぜひぜひ、はい、やりましょう。
はい。ちなみに、若宮さん、令和についてはどう思われますか？
まあ、あまり、
はい、
ニュースには流されてなかったので、
はい、
まあ、決まって、
はい、
まあ、和という字が入ってるから、はい、日本らしくていいのかな。
まあ、
いいのかな
そうですね。はい。わかりました。ちょっと、時間稼ぎたいがあまり、無茶ぶりをしてしまってすいません。
いえいえ、
はい。はい。ということでですね、毎回本当、生き情報プラザ通信でですね、若宮さんにはいろいろお世話になってますけど、また、こちらの方にもいらすときはですね、一緒にまた収録をさせていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、生き情報プラザ通信、若宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。